今日の箇所は列王記の23章4節から14節までです。列王記の23章4節から14節。あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。第1の月の14日には、夕暮れには杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならない。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしているうちにあなた方が入り収穫を刈り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもいよいよ守るべき永遠の掟である。アーメン。この列王記の23章は、主の祭り、守るべき礼祭についての見教えです。そして、前回のところは週ごとに守りを行うべき聖会、安息日の聖会について見ていきました。でここの聖会という言葉、新改訳では礼祭、聖会は口語訳の方ですけれども、それは集会、召し出された人たちの集会という意味で、新約におけるエクレシア、教会に相当するものだということを昨日言いました。そして今日のこの4節以降のところはですね、年に一度それぞれ行われる礼祭についての見教えです。そしてその真っ先に、主が命じられた礼祭、それは、この5節にあります。第1の月の14日に行われる、杉越祭ですね。これは第1の月の14日の夕暮れに、杉越の子羊がほふられ、そして14日の夕暮れ、あちらでは、日没を機に新しい一日が始まりますので、ですから、14日の日没の直前にこの杉越の子羊がほふられ、そして日没を、15日の始まりですね、その時以降にこの杉越の子羊を、食す、その祭りが始まります。で今日の、お読みした箇所では、3つの祭りが あります。そしてこの3つの祭りは、この第1の月に全部行われ、そして第1の月の14日の夕暮れにこの杉越の子羊がほふられ、また、15日の、その杉越の子羊を食べるその日、この15日を起点にして7日間、種を入れないパンの祭りが行われます。それから、杉越の子羊がほふられたその次の、安息日の翌日、要するに子羊がほふられて第3日目ですね、主日です。教会歴ではイースターの日に、初穂の祭りが行われます。これが11節にある通り、安息日の翌日、要するにイースターの日ですね、その日に、初穂の祭りが行われます。ですから教会歴でいうところですね、受難日が、13日の金曜日、俗に言われてるんですけども、その受難日にあたる日に、杉越の子羊がほふられる日、そして、その翌日の安息日に、種を入れないパンの祭りが始まり、7日間この種を入れないパンの祭りが行われます。そして、そのイエス様がよみがえられたイースターの日、主日、その日に、初穂の祭りが行われるというものです。もうここを見るだけでも、このユダヤの祭りというものはですね、本当にキリストと非常に密接な関係があるんです。そして、ちょっと先取りですけども、15節以降にあるこの7週の祭り、五旬節、ペンテコステですね、これも教会歴と密接に関係がありますし、また、24節の、ラッパの祭り、これもですね、やがて来たるべき、御使いたちのラッパが吹き鳴らされる、引き上げられる日ですね、それと密接に関係しておりますし、また第7の月の10日、大食材日と言われているこの日も、罪を許される祭りですので、私たちとも密接に関係ありますし、また第7の月の15日のカリオの祭り、34節ですね、カリオ祭もですね、実はキリストが受肉されたその日に相当します。これもまた、密接に関係しております。このようにユダヤの祭りは全てキリストを表しています。この律法で、ユダヤの祭りを主が制定されたのは全てキリストに導くためですね。律法と預言者は全てイエス・キリストを表しております。そして律法はキリストへと導く養育係だとガラテヤ書に書いてある通りです。ですからこのユダヤ人が、この出エジプトをした直後、主がですね、この荒野で律法を授けられた。その律法の内容すべてイエス・キリストを表しており、律法が与えられたその日以降ずっとですね、ユダヤ民族は、何百年もの間律法を、年ごとにこの祭りを執り行うことによって、年ごとにキリストを実演して見せていたわけですね。弟子たちがイエス様がよみがえられた後に、ことごとくイエス様がなされたこと、ユダヤの祭り、それは全てキリストを表していることに、気づいていたことでしょう。キリスト教会もですね、本当にイエス様こそ全ての全てであり、この聖書全体、律法から預言者から全てイエス・キリストを表しているということを、これを、知っておりますので、ですからこの聖書、新約も旧約も全てが、真理の御言葉であるとキリスト者たちは宣言しているわけです。さてその、年ごとの礼祭のまず真っ先に捧げられるのが、第1の月の14日杉越の生贄の、祭りですけども、それについては、出エジプト記の12章の方で、かつて見ております。この出エジプト記の12章にこの杉越祭の詳細が記されておりますので、ちょっともう一度この出エジプト記の12章の 一節から読んでいきたいと思います。出エジプト記の12章の一節から14節までです。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方がこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全会衆が集まって、夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。その夜私はエジプトの地を行き巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方は滅びの災いは起こらない。この日にはあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。主はこの杉越祭を最も大切な祭りとしております。この月を年の初めとしなさいと、あなた方の年の最初の月としなさい。ですからこの月を起点、年の起点、記念として、始まりとして、そういうふうにしなさいと言われるほど、重要な祭りとしました。それはイスラエル民族が奴隷の国エジプトをいよいよ脱出する日であり、またエジプトの神々が罰せられる日であり、エジプトに対するイスラエル民族の勝利です。そしてその勝利の印はほふられた子羊の血、そしてほふられた子羊を共に食すこと、それがこの祭りの記念となります。これはまさしくイエス・キリストを表しております。バプテスマのヨハネはイエス様を見て、見よ世の罪を取り除く神の子羊と叫びました。キリストこそが誠のほふられる世の罪を一切取り除く神の子羊です。イエス様のその血によりサタンは裁かれました。私たちの罪は清められました。私たちも本来エジプト と同様滅ぼされるべき存在だったんですけれども、しかし子羊の血がつけられたことによってその滅びを免れました。罰を免れました。裁きを免れました。主は本当にこのほふられた子羊イエス・キリスト、このお方にこそ目を留めようということで、この杉越の祭りを最も大事な祭りとして定められたんです。バプテスマのヨハネは見よ世の罪を取り除く神の子羊と言われましたが、この子羊キリストを見なさいと主は言われます。そしてイスラエル民族はこの杉越の子羊がほふって、そしてその血を扉のカモイと門柱にその血の印をつけて塗りました。それと同じように私たちも私たち自身に子羊の血を塗って、そして滅びを免れるべきです。罪を取り除いていただくべきです。この杉越の子羊、これは14日の日没の時にほふられました。イエス様もまさしくその時ですね、ほふられました。日没前、イエス様は午後3時に息を引き取りましたけれども、それと同じ時刻にこの子羊がほふられて、そして火で焼かれます。火で焼かれて、そしてイスラエルの民は杉越のその子羊を共に、同じ家の中でその血潮の印がつけられた家の中でそれを共に食します。この当時エジプトを脱出するこの前夜、まさしくですね、エジプトの国中に死の恐怖があり、また泣き叫びが起こりました。しかしこの血潮の扉の内側ではご馳走がありました。共に救われていることの喜びをかみしめながら、またこれからこのエジプトという国からサタンが支配する異教の神々がその扉の外側では裁かれ、そして扉の内側ではそこから救い出される神にとって置かれた民が共にこの子羊のご馳走に預かり、そしてその翌日からこのエジプトから脱出することができるんです。私たちも世というエジプトから脱出するためにこの子羊イエス・キリストのに誠の食物に預かり、この誠の飲み物である血に預かることが、それによって私たちも世から贖い出され、神に許されて神の民として特別に印がつけられ、そして私たちも出エジプトの民が約束の地カナンを目指したように、私たちも天の王国、誠のカナン、安息の地、天国へとその旅路が始められるんです。今私たちこの地上での歩みはまだ天の御国に入っておりませんので、天の御国への歩みをしている最中です。アラノの民は約束の地への歩みを進めており、そしてある人たちは約束の地に入れて、ある人たちは入れませんでした。私たちもですね、この地上での歩みまだ終わっておりません。約束の地、天の御国へと入るための歩みを続けなくてはなりません。私たちは誰一人として、それに漏れることがないように、気をつけるべきです。さて、レビ記の方に戻りまして、この、杉越の祭りと、また種を入れないパンの祭り、これは混同されやすいんですけども、というのは同じ、ちょうど同じ期間に、執り行うからですね。で、杉越の祭りとは、 とりわけで、種を入れないパンの祭り、これはですね、杉越の子羊がほふられたその翌日15日から、その日を起点として7日間、種を入れないパンを食べ続ける祭りが始まります。その7日間、このイスラエルの人たちは種を入れないパンを、苦菜を添えて、食べ続けなくてはなりません。まあ、これは出エジプト記の先ほどの12章の方では、12章の8節ですね、まあ、種を入れないパンをと苦菜を添えて食べなければならない、これは申命記の16章の方を見ますと悩みのパンと言われます。ですからイスラエル民族は、この杉越の翌日、この日を起点として7日間悩みのパンを食べ続けるんですね。それによって自分たちはかつてエジプトの地で悩んでいたこと、そして、このパンは、種を入れないままで、腰に帯を締め足に靴を履き手に杖を持って、急いで食べなければなりませんでした。この、杉越の日はそれはグズグズしていられなかったからです。エジプトからすぐに出なくてはならなかったから。そしてイスラエルの民はそのことを覚えてですね、年ごとにその自分たちはかつてエジプトにいたことを思い出し、またこの悩みのパンを食べ続けることによって自分たちはかつてエジプトの地で奴隷であったこと、そして主が大いなる力でもってそこから救い出してくださったことを覚えるためにこの悩みのパンを7日間食べ続けなくてはならなかったわけです。これが、種を入れるパンの祭りです。そして今日の箇所のから学ぶ3つ目の祭り、それは初穂の祭りですね。それがレビ記の23の9節から14節までのところに記されている通りです。この初穂というのは、これは大麦の初穂にあたります。ちょうどこの時期はですね、大麦の刈り入れ時期ですね。ちょうどルツが、モアブの地から、イスラエル の、 ベツレヘムパンの家に戻ってきたちょうどその日に、まあ、その時期ですね、大麦の刈り入れの頃です。でその大麦の収穫の初穂の束を、この日、安息日の翌日、すなわち、イースターの日ですね、その日に、祭司は初穂の束を、揺り動かして、主の御前に揺り動かしてそれを、捧げるんです。でこの日ですね、まあ、その12節の方から見ますと、あなた方は束を揺り動かすその日に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる、ね、杉越の子羊と一緒ですね。一切の傷のないオスの子羊を捧げ、またその穀物の捧げ物は、油を混ぜた小麦粉10分の2エバであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。杉越の子羊と同じ一切の傷のないオスの子羊、まあ、特徴的には杉越の子羊と同じ特徴です。そして、油を混ぜた小麦粉を10分の1エバ、それを捧げます。まあ、これは、初穂の束、揺り動かす初穂の束は大麦ですけども、それとは別に小麦粉10分の2エバを捧げます。これらもイエス・キリストを表しております。イエス様はですね、蘇られたその朝、ヨハネの福音書の20章の方を見ますとヨハネの福音書の20章の、16節と17節ですね、ちょうどマグダラのマリアが、このイースターの朝イエス様にお目にかかった場面です。まあ、マグダラのマリアは最初よみがえりのイエス様を見たとき、それをですね、イエス様だとは思わずその、墓の番人だと思ってたんですが、 ヨハネの20章の16節からイエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボーニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登るとつけなさいと言われております。ある説はですね、まあ、ここイエス様はここでマグダラのマリアに、私にすがりついていただきません、私に、触ってはいけない、なぜなら私はまだ父のもとに登っていないからです、ね、まだ父のもとに登っていない。で、この時、イエス様は密かに父のところに登るということがあったのではないか、要するに初歩の捧げ物として父のもとに登ったのではないか。でこの時イエス様はまだ私にすがりついてはダメだと言われましたが、しかし、この日の夕暮れですね、イエス様は弟子たちのところに現れて、それで、ね、私の手を見なさい、私の足を見なさい、そういうふうにもう触っていい状況になっております。だからある説ではここでこのまだマグダラのマリアと会ったこの早朝の時点ではまだ父のもとに戻っていない。でそれでイエス様は密かにこの時収穫の初穂として挙げられて、そして、挙げられて後、弟子たちのところに行って、でそれで平安があなた方にあるように、で私に触りなさい、に肉がある、骨がある、 でそれで魚も食べました。まあ、そのようにですね、まあ、ある説ではこの時主イエス様は密かに初穂として捧げられたのではないかという、そういう説もまたあります。とにかくこのイエス様が蘇られたイエスの朝、それは初穂の祭り、大勢のキリスト者たちの初穂としてイエス様は捧げられました。そして、この初穂の日、このイスラエルの人たちは初穂の束を祭司のところに行って、祭司はそれを手に持って揺り動かす、そして収穫の初穂が捧げられた時から、このイスラエルの人々は、この大麦に預かることができ、この初その年に、取れた収穫の初物、それをすべて食べることができるようになるわけです。このようにですね、まあ、今日3つの祭り、杉越の祭りと、種を入れないパンの祭り、それから初穂の祭り、それらを見てきました。そしてそれらは、まさしく主の受難と復活、まあ、それらにすべて、該当する日に執り行われました。そしてイスラエル民族がこの祭りを年ごとに行うたびに、後に来られるイエス・キリストをこのように予表していたわけです。そして、主はもうイエス様が来られる何千年も、何百年も前からこのようにしてですね、後に来られるイエス・キリストを表していたわけです。すべて旧約の祭り、また律法と預言者はイエス・キリストについて表しております。律法はイエス・キリストへと導く教育係です。まあ、そういうわけでこのレビ記を見るときもですね、イエス様を起点にして見ていくのであれば、本当にこれすべてイエス様について表していたんだな、主は誠に真実なお方だなということが分かってきます。どうか皆さん一人一人この聖書を読み解くとき、キリストも読み解いて、そしてこの祭りについて見ていくとき、イエス・キリストの性質をしっかりと身につけて、そしてキリストを見続け、この地上での歩みを、キリストを中心とした歩みを歩んでいく皆さんでありますように、 イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、この旧約聖書すべてイエス・キリストについて表しておりことを、そこを念頭に置いて聖書を読んでいくとき、本当に分かりやすく、またあなたが真実なお方であるということを分かります。イエスを感謝いたします。どうか私たちがますますイエス・キリストというお方について、人間性について、その聖なる品性についてますます知っていくことができる私たちでありますように。そして私たちが聖餐に預かるたびに、パンと杯に預かるたびに、私たちもほふられた子羊によって清められ、罪あがなわれ、滅びから免れたことを覚えつつ、このパンと杯に預かることができ、また私たちが食事をいただくたびに、私たちもイエス・キリストによって命をいただいているのだということを、それを覚えることができますように。そしてこの教会という交わりが、パン種の入っていない純粋なパンの祭りを、日ごと週ごと執り行うことができますように、イエスを助けてください。私たちの内側からパン種を取り除いて、そして純粋なパンとして、あなたに心も体も全てを持ってあなたに捧げ尽くすことができる私たちでありますように、イエスを清めてください。私たちを整えてください。今日いただいているこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。